皆さんこんにちは、タカパイです。
ヤニヤンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、短いっすね。土日が短いですよ。はい。
それはあれですか、ゴールデンウィークがあったから。
そうか、あったからなんですかね。なんかゴールデンウィークがある前から2日って結構短いなって思うんですよ。あっという間だなって思うようになっちゃったんですよね。
はい、はい。いや、でも確かに、週7日あるから、はい、まあ、3日ぐらい休みでも、
はい。
誰も怒らない気はしますよね。
うん、それはセルフ週休3日ってことですか。
そうです、そうです。
なるほど。ダマで。
はい。
まあ、なんかありましたよね。Yahoo さんとか、週休3日にするみたいな。
ああ、確かに。あれどうなってんだろう。
うん、どうなってんだろうな。まあ、いざ週休3日になったら、今度は3日は短いって言い始めるかもしれない。はい、当たり前というのは怖いですね。
いやー、本当に。なんか今、週休3日でググると、
はい、
株式会社週休3日っていう会社のホームページが、すごい。
はい。
週休3日制度導入コンサル。
お
お、してる。
なるほど。
そんな会社あるんだ。
コンサル必要なんですか？
いや、 やっぱ必要なんじゃないですか。
ああ、なるほど。必要かもしれない。必要かもしれないですね。まあでも、2日だとなんか、真の休みを得れてない感じがちょっとしちゃいますね。
真の休みとは、みたいな。
そうですね。あれなんですよ。2日だと、二日をその精一杯休むパターンっていうのは、土曜日からすごい休むんですよ。
うんうん、
これなんか伝わるかわかんないんですけど、その土曜日から全力で休まないとダメなんですね。
うん、
で、僕の場合は、土曜日結構だらけてしまうことが多くて。
はいはいはい。
はい。なので、その土曜日、ちょっとだらけて、ちょっと堕落した日を送ってしまうと、
うん、
つい日曜日しかないですね。
うんうんうん、
はい。なので、あれなんか、一日しか休んでないじゃん、みたいな。いや、これ伝わらないと思うんですけど、伝わらないと思うんですけど、いや、なんかそんな気がするんですよ。
なるほど。はい、週休、例えば3日休みがあったら、
はい、
前半2日間だらけちゃうみたいな。
うん、
そうはならないですか？
その可能性はありますね。それなりに。
いや、でもなんかだらけちゃうのはすごいわかるな。
その普通のその思い描く休日をこう土曜日からすぐこう送らないと満足できないんですよね。
はいはいはいはい。
はい。今日そうなってないっていう自分の場合。
ああ、なるほどなるほど。
はい。いや、これは僕問題だな。
これ週休3日になる可能性とかあるのかな？誰がどう言ったら3日になるんですかね？
何ですかね？
もう。日本は週休3日ですって、
はい、
誰が言ったらそうなるんだろう。全然分かってない。
分かってないですね、僕も。
うん、
うん、まあ今の週休2日は何で決められてるんですかね。
いや、確かに
決められてるんですかね。
そもそもね、そうっすよね。週休2日って誰が決めたんだ
ろう。うん、なんか昔僕小学校だった時に、
はい、
いきなり土曜日が休みだったんですよ。
うんうんうんうん。
なんかその前までは土曜日も普通に学校行ってて、
確かに。
なんかいきなり増えたなって思った瞬間あったんですよね。だからそのタイミングなんか変わったのかなっていう感じしますよね。
はいはいはい。わ、すごい。今調べたら、週休2日にしたのは松下幸之助さんらしいですよ。
え、マジですか。
うん。
松下幸之助さんってパナソニックの方です
か？パナソニックの、はい。
はい。
労働基準法、1947年に制定されて、その時には毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと書かれていたが、1965年に松下幸之助さんが週休2日制を始めて、
はい、
他の企業が導入し始めたらしいです。
なるほど。
じゃあどっかの企業が週休3日制を導入してうまくいったら、それを他の企業は真似するみたいな。
うん、
流れは普通にありえるってことなの？
ありえそうですね。だから高林さんは土曜日に日曜日の使い分けとかあるんですか？
いや、特にないっすよ。
なるほど。じゃあもう、はい、もう土曜日から規則正しい休日を送ってる感じですか？
いやー、規則正しいかな。いや、結構言ってもダラダラしちゃいますね。昨日とかも、はいはい、だから本当は外出しようと思ってましたけど、もう雨降っちゃったから、
はい、
外出するのめんどくさいねって話になって、割と家でダラダラしてました、ね、う
ん。なるほど、
うん。
雨ですよね。
そうっすね。
うん。なんでしょうね。なんか雨降るとやる気なくなるときありますよね。
いやー、ありますね。うん。
はい。なんか出鼻くじかれる感ありますよね。
そうそうそ
う。うん。別に傘差せばいいはずなんですけどね。
やっぱ傘差すのがちょっと嫌なんだろうな。
おお、なるほど。
僕は。うん。
なるほど。日傘帽子をかぶればいいのかもしれない。東京オリンピックの。
ああ、
はい。
なんかありましたよ。
ありましたね。日傘帽子。
確かに確かに。
これだったら楽なのかもしれないですね。
でもあれ、かぶってる人ほぼ見たことないんだけど。
あれ、期間中もかぶってた人いるんですかね。
いや、わかんない。
全然わかんないですね。
うん。傘もな、傘は確か江戸時代ぐらいからですよね。なんか何も進化してない気がする。
いつ手持ち型になったんでしょうね。
うん。
まあ、やっぱ欧米の影響が大きいのかな。
ああ、なんですかね。
はい、で、なんか、なんていうんですか、その帽子型の傘じゃないですか、もともと。
うん。
あそこからなんか、手に持とう。そうだ、手に持とうって、あんま ならなそうですよね。いきなり。
まあ、確かに、そうっすよね。
はい。
どうやってなったんだろうな。
うん。
誰か、リスナーさんで知ってる方がいたら。はい。
確かに。ツイッターとかでつぶやくと、秒で返信が来るみたいなのありますからね。
ありますよね。
そうです。
ぜひぜひ。はい。
じゃ今日のメイントピックに入っていきましょうか。
はい。今日のメイントピックは、先日、カグルの H&M のコンペティションが終わって、ちょっとそのソリューションを読んだので、ざっくりその話をしようかなと思っております。
はい。よろしくお願いします。
はい。簡単にコンペの概要から話すと、
うん。
多分皆さんご存知だと思うんですけど、H&M っていうファッションブランドがあるんですけど、まあ、そこは、まあ、データ提供しているコンペティションで、はい、まあ、アパレルメーカーですね。
うん。
で、多分実店舗、新宿とか渋谷とか原宿とかにあると思うんですけど、まあ、実店舗だったり、あとオンラインの、購買のログデータが与えられていて、まあ、それは2年分ぐらいかな、うん。2年分与えられてて、で、まあ、直近7日間にユーザーがどういう服を購入するかっていうのを予測するコンペでしたと。で、まあ、アイテムの情報としては、まあ、カテゴリーとか商品、ID とか価格とかはありつつも、あと画像とか商品の説明文とかもあるっていうのが、まあ、一つの特徴かなっていう感じで、アイテムのユニーク数は、まあ、10万件ぐらい。で、ユーザーのユニーク数は100万件ぐらいの、まあ、そこそこ大きいデータセットのデータでした。
うん。
うん。って感じですね。で、結構その、なんだ、カグーとかの機械学習コンペティションって、いわゆるなんかトレインのデータで学習させてテストを予測するみたいな形式が割と多い気がするんですけど、今回はもうトレインのデータしかない、要はその買ったデータしかないので、まあ自分で何を学習させて何を予測するかっていうのを決めなきゃいけないっていうのが一つ特徴だったかなと思います。
はいはい。
うん。なんかまあそのユーザーとアイテムのペアを全件データ作って、それぞれ購買が発生するかどうか予測するかみたいなデータの作り方してもいいんですけど、まあ、そうすると、まあ、さっき言ったように100万 ×10 万くらいの1000億ぐらいか通りぐらいのデータになっちゃって、まあ、これ計算するのは、まあ、あんまり現実的じゃないので、まあ、そこをどう工夫するかみたいなところが結構重要だったコンペっぽかったですと。
はい。
うん。まあ、なので、まあ、多くのソリューション、まあ、上位はかなり流れは似ていて、まあ、最初に、ユーザーが購入する可能性が高いアイテムだけを、まあ、ざっくり取ってきてっていうのを、まあ、ファーストフェーズとかリコールフェーズとか呼ばれていて、まあ、それをやった後に、セカンドフェーズでリランキングするみたいな、
うん、
そういう、うん、流れを採用している人がかなり多かったです。
なるほど。
はい。っていう、まあ、テストのデータがないっていうのが一つ特徴と、まあ、もう一個特徴としては、まあ、データ見てみると分かるんですけど、 再購入するユーザーが、まあ、結構多かったんですよね。
はいはい。
で、結構なんかそのファッションアイテムとかってあんまり再購入するイメージ僕の中ではなかったんですけど、
うん、
うん、今回のデータセットだと、まあ、なんか H&M っていうブランドの特性なのかもしれないですけど、まあ、割と同じものをもう一回買う人っていうのが多くて、例えば T シャツとか、
うんうんうん、
まあ、それは結構まだ直感的ではないというか、このコンペの特徴、H&M のデータの特徴としてあったかなと思います。というのはざっくりコンペの概要と特徴っていうところですかね。
はい。なるほどです。
うん、
今回はレコメンデーションのコンペということもあって、その推薦分野に仕事で関わってる人たちが、
うんうん、
たくさん参加されてた気がしましたね。
いや、そうですね。僕もコンペが出た最初の方ちょろっとやって、で、終わりのゴールデンウィーク期間にまたちょろっとやったんですけど、まあ全然ダメで、でも結構カグル初参加みたいな人とかも、はい、うん、Twitter のタイムラインとかで見かけたので、
はい。
まさに実務でやってる人が結構参加したイメージはありますね。
うんうん。
うん。はい。まあそんな感じのが特徴のコンペで、でまあざっくりソリューションを読んだ感じの内容を話していくと、まあ、概要欄にも、なんかそのカグルのディスカッションに、1位から10位までのソリューションのまとめみたいなディスカッションを書いてくれた人がいるんで、はい、そのリンクも貼っておくんですけど、
はい。
まあ、ざっくりいくと、まあ、先ほど言ったその2ステージのレコメンド、いわファーストステージで、まあ、粗くアイテムからユーザーごとに買いそうなアイテムを取ってきて、
うん、
で、まあ、2ステージ目でリランキングして並び替えるみたいな方法を取ってる人がほとんどでしたね。
うんうん、
はい。で、今回評価指標が、ミンアブレージプレッションのアット12とかだったので、まあ、リランキングが発生するっていう感じですね。
はい。
うん、で、まあ、その2ステージレコメンドっていうのは、まあ、結構多くのテック企業でも事例があったりとかして、まあ、YouTube とか Twitter とか、
うん、
あと、まあ、インスタとかもやってたかな。うん、割と、まあ、メジャーな方法なのかなっていうイメージです。
そうですね。うん、よく聞くし、あと、Google の、ですね、まあ、なんか Google が提供している機械学習の e-learning みたいなのがあるんですよね。
はいはいはい。うん、
前に紹介した Good Data Analysis とかも、なんかそこに入ってるんですけど。
はいはいはい。
そこの一角にレコメンデーションシステムですっていうのがあって、そこでも取り上げられている。
あ、なるほど。
そこでは、まあ、2ステージズモデルってなってたかな。はい。
うんうん、
はい。なので、まあ、サービスの規模とか大きくなってくると、ある種スタンダードなのかなって。
まあ、そうですよね。全部予測するとさすがにきついので、
うん、はい。
結構採用している企業さんは多そうですよね。
うん。
うん。はい。っていうのは、ざっくり上位の方は、ほとんど皆さん、そういう形で、問題を解いてましたと。で、まあ結構、そのセカンドステージ、いわゆるリランキングするところで使ってる特徴量、まあここは、割とその GBDT を使ってリランキングしてるところがほとんど、
はい。
ライト GBM とか CAT ブーストとか、
うん、
で、まあリランキングしていて、ここに使う特徴量は、なんかそんなに、大きく変わりはなくて、
うん、
どちらかというと、そのファーストステージの方で、まあ、いかになんかリコールが上がるようなアイテムを取ってこれたかみたいなところがかなり重要だったっぽいですね。
なるほど。
うん、で、まあ、多くの人が使ってたのは、そのファーストステージで使ったのは、
はい、
まあ、まず再購入したアイテムを取ってくると。まあ、これはちょっと冒頭でも言ったんですけど、はい、まあ、データセットを見ると結構再購入しているユーザーが多いので、昔買ったアイテムを、まあ、そのままレコメンドの対象として候補生成するっていうパターン。
うん。
と、あとは、なんか色違いとか、なんかデータにプロダクトコードっていうコードがあるんですけど、まあ、それが同じプロダクトコードでカラーが違うアイテムを持ってくるとか、
うん。
うん。まあ、以前買ったやつの色違いとかですね。を、まあ、候補に入れる。っていうものと、まあ、あとアイテムベースの強調フィルタリングで、過去に買ったアイテムと、まあ、一緒に買われているアイテムを取ってくるっていうのと、うん、まあ、あとは単純に、人気のアイテム
はい。
とか、その辺の、ロジック使って、候補を取ってきて、で、あとはリランキングするみたいな、流れが多かったですね。
うん、なるほど。
うん。だいたい、皆さんユーザーごとに、100件から500件ぐらい、アイテムの候補を取ってきて、で、それを最終的に12件、まあ、リランキングして12件取ってくるみたいな、うん、流れで解いてる、解いてたっぽいですね。
なるほど。
はい。うん。で、まあ、今回、その、まあ、購買のデータしかないので、まあ、本当は多分クリックのログとか、その辺のデータもあるとは思うんですけど、
はい。
うん。まあ、購買のデータしかないとはいえ、まあ、かなり個人的には勉強になったというか、普通に仕事に活かせそうなポイントもあったりして。
はい。
うん。例えば、候補生成のところ、そのファーストステージと呼ばれるところは、結構実務に取り入れて、検証してみたいなと思ったり。
結構大きなデータセットだったと思うんですけど。
はい。
多分その、GDDT ベースへのランキングは、うん、まあ、こう、まあ、ある程度データセットが大きくても、うんうん、まあ、バッチキルとかでできるかなって思ったんですけど、
うんうん、
強調フィルタリングとか結構難しそうだなって思ってて。
はいはいはい。
そうですね。なんか単純にそのユーザーとアイテムの行列作ると、もうメモリ足りんみたいな、
うんうんうん、
になるんじゃないかなと思ってて、そこら辺もやっぱ、おのおのの工夫があったんですかね、計算の。
ああ、あったか、もう本当にでかいメモリ積んだマシンを使って、どっちかな気がしますけど。
なお。はい。
まあ、どのぐらい工夫できたんだろうな。その辺。うん、でもその辺は一つ、やっぱりデータ大きかったんで、メモリとの戦いとかは。
はい。
あと単純に、なんだろう、まあ、データ多いから計算時間がかかるとか、その学習とかではなくて、普通に特徴量作るだけでも、結構時間かかったりとか、
うん。はい。
うん。そういうディスカッションは結構見ましたね。
なるほど、なるほど。
うん。
ああ、なんか推論にすごい時間かかるって高林さんおっしゃってましたよね。
ああ、そうなんですよ。なんか、謎にピッチャーあれですけど、まあ、予測対象期間7日間あるんですけど、
はい。
その期間に、購買が発生してないデータも、サブミッションのデータに入ってて、
はい。
まあ、それは、最初に計算すると、スコアの計算には使われませんって書いてあったんですけど、
はい。
だったら抜けばいいじゃんってちょっと思ってたんですよ、僕は。
なるほど。
そうそう、でもそう、全ユーザーあるんで、はい、サブミッションが。はい、だからそこはなんか、時間かかってる人結構いたんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
うん。
なるほど。で、まあ、リランキングのところでは、ユーザーごととあと選ばれた、広報ごとに、まあ、多分、購買される確率を出してランキングしていくことになるんで、うんうん、まあ、うん、そうなるっていうことですよね。
そうですね。うん、だから、まあ、データ多いんで、パンダスの代わりに、何でしたっけ、NVIDIA が開発してる、
はい、
QDF っていうのかな。なんて言うんだ、これ。はい、あれですね、GPU で。
QDF。
はいはい。
はい。
あれを使ってる人とかもいたりしました。
なるほど。なるほど。うん、
まあ、そんな感じで、はい。
はい。あ、すいません。まず今回、プライベートのスコア見ていくと、
はい。
大体、まあ、まあ、1位の方が 3.8% ぐらい。0.03792 っていうことなんですけど、まあこれって、あれなんですかね。実際のその、H&M のモデルだとどんぐらい出てるのかなっていうのは気になりますよね。
ああ、まあ確かに。どうなんやろうな。
まあ、でもアイテム数すごい多いんで、
うん、
まあ、これ当てるの難しいだろうなと思うんですけど。
そうっすね。
はい。
結構むずい。でもなんか、多分っていうか、その再購入がめちゃくちゃ多いって言ってたと思うんですけど、
はい。
多分昔買ったやつを出すだけでも、0.02 ぐらいは出たような気がするんで、
はい、はい。
まあでも 0.03 になったら、そうですね、実務、で、どれぐらい出てるのかすごい気になりますよね、これ。はい、そんな感じで。まあ結構、その、カグルのコンペ、あんま興味ない人でも、実務でレコメンデーションとかやってる人は、まあ、ちらっとディスカッションの、うん、まあ、上位のソリューション読むだけでも結構勉強になりそう。
そうです
ね。ありそうなので、はい。ぜひぜひ、興味ある人は、
はい。
見てみてくださいって感じですね。
はい、なんか、その1位の方の、
はい。
ディスカッションで、テキストとか画像の特徴あんまり聞かなかったみたいな、
うんうんうん。
こと言われてて、一応その、ディスクリプションがあったり、
うん。
その商品の画像が提供されてたりするんですけど、そこはなんかあんまり見なかったなっていう。
あ、そうっすね。結構ビビたるものだったっぽいっすね、そこは。
なるほど。
うん。
まあ画像の方はある程度色とか、まあ型とかが提供されてるから、まあ、聞かなかった、それ十分だったっていうことなのかもしれないですね。
うん、うん、うんうん、そうっすね。結局画像の情報がある程度、なんだそのテーブルのデータとして持ってはいたんで、はい、うん、
なるほど、そうですね。とまあはその H&M っていうブランドだったっていうこともあるんですかね。なんか
あ、はいはいはい
はい、いろんなブランドあるとこだったら、
うん、
その好きな方とかありそうじゃないですか。
うんうんうん。
そのジャケットはジャケット、まあ、T シャツでいいか、 T シャツは T シャツでもそのぴっちり着たいのか。ピッチリというか、はいはいはい、まあ、ちょっと肩幅があるものを着たいのかとか。
うんうん。ちょっとゆっと着たいのかみたいな。
はい。
うん。
ブランドによって違いますよね、ここは。
いや、そうっすね。確かに違いそう。
あと、あんまその、こういうデータが公開されてるっていうのもないので、
うん。
その推薦システム作る練習には、なんか良さそうですよね。
ああ、確かにそうっすね。まあ、うん。一般的に言われるのは、ムービーレンズがよく挙げられますけど、推薦システム作るの
も、はい。はい。そうですね。
それよりは、まあ、データ量も多いし、
はい。
割とその、ムービーレンズのレビューの評価値がもうあって、1から5で入ってると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、これは、まあ、購買の1、0のデータなんで、そこもちょっと違って、
はい、そうですね、うん。
良さそう。
はい。e コマースとか、
うん。
ある人は良さそうですね。
うん、確かに確かに。
はい。はい。僕は、ちょっとレイトサブをして、勉強しようと思います。
はい。僕も、はい。ソリューション見ながら、ちょっとレイトサブはしようかなと思ってます。
一曲一回もサブしないまま終わってしまった。一応、なんか、
はい。
参加しとくかって思ったんですけど、
はいはいはい。
うん。なんか、やらないまま終わってしまいましたね。
なるほど、なるほど。まあ、なんかデータ量結構多いんで、最初はとっつきづらいかもしれないですね。なんかちょっと減らして実験とか、なんか、
そうですね。
やってみるのがいいかもしれない。うん、
はい。
今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。本日は、カグルの H&M コンペという、まあ、レコメンデーションのコンペが先日終わったので、まあ、そのソリューションについてざっくりお話ししました。質問、コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ WeekFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週もお会いしましょう。
ありがとうございました。